副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日はゲストに来ていただいております。副業アカデミー物販講座の講師、黒川義弘先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。黒川です。
黒川さんのお名前は何度もこのポッドキャストで出てますが、久しぶりに来ていただきました。
よろしくお願いします。そうなんです。
久しぶりなんですね。
うん、なんか、もう、うん、その間空いたかなと思うんですけど、結構ね、1年以上空いちゃったと思ってて。
はいはいはいはい。
あ、そうなんですね。
なんで改めてね、来ていただけて、よかったんですけど、はい、この後、ご自身から自己紹介とか、ご経歴をね、お話しいただきたいんですけど、副業アカデミーの、開校って2017年なんですが、
はい。
その開校した一番最初から、この国内物販の先生はもう黒川さんだと。ということで、うんうん、お願いしますって言って先生やっていただいて、
はい。
そっからもう9年間、一つのブレもなくですね、安定して、講座を運営してくださっていて、本当におかげさまなんですけど、うん、もう3桁人数がずっと、受講生さんがいる学校に、講座になってるということで、はい、人気の、先生で、おられまして、うん、ちょっと複数回にわたってですね、どういう、物販をやってるか、初めて聞く方にはね、そんな方法あるんですかっていうのでね、ちょっと驚かれると思うんで、
はいはいはい、はい。
どうやってこう収益を出してるかっていう、すごい難易度のね、低いね、ノウハウがね、ありますので、はいはい、そこもちょっとね、お届けしたいと思うので、まず最近のリスナーさんは、黒川さんのこと初めて、ご存知いただくので、うん、一本目は、どういうご経歴かっていうところ、自己紹介とか実績のところをですね、黒川さんにちょっと、はい、お話しいただければと思ってますので、はい、黒川さんお願いします。
お願いいたします。
はい。私ですね、まあ、もともとね、こういう物販でずっと仕事してたわけではなくて、まあ、大学出てからですね、まあ、サラリーマンやってたんですよ。で、まあ、そのサラリーマンの間ですね、まあ、うちの、まあ、もともと勤めてた会社がね、あんまり業績が良くなかったんで、まあ、なんか副業をやろうっていうところで始めたのが、まあ、この一つが、まあ、この物販やったんですよね。で、なんやかんやで結局ね、はいはいはい、この物販がうまいこといきまして、それでまあ、この物販で独立してっていうような形が、いつぐらいやったかな、2014年ぐらいかな。ぐらいに独立して、そこからまあ物販一本でずっと今生きてるというような感じでございます。なので足掛け、10何年ぐらいずっと物販やってるという感じで。うん、
はい。
しかもですね、うん、まあこの物販の内容もいろいろまあ時代に変わって変遷してまして、一番最初何やってたかっていうと、はい、まあ街に古本屋さんあるじゃないですか、ブックオフっていうのが。
はいはいはいはい、
うん。で、ああいうところでですね、古本を仕入れて、で、アマゾンで販売するっていうようなことをやってたりとかしてたんですね。
うん。
で、まあそうやって利益を出してたんですけど、これ何が問題かっていうと、結構ね、単価が安いんですよ、古本っていうのは。まあ、一冊売って1000円ぐらいなんで、はいはいはい、1個売ってまあ300円ぐらい利益出たらええかなっていうぐらいですからね。うん。ぐらいなので、うんうんうんうん、まあ、要は、いっぱい働かないと利益出ないよねっていうところがあるので、まあ、そこからステップアップで何しようかなって思って次やったのが、その辺のね、お店、例えば山田電機とかそういうようなところで、仕入れて Amazon で販売する。いわゆる、一般的に背取りって言われてるようなことをね、まあ、始めてるんですよ、はい。そうすると、これがですね、単価が3倍ぐらいになりました。そうすると、働く量も要は3分の1で済むということで、あ、これだったらね、食っていけるわっていうことで、まあ、サラリーマン辞めて、物販に、集中したというようなところが、まあ、サラリーマンやりつつのところだったんですね。
そのサラリーマンを辞める決断をしたときって、 はい、月の売り上げはどれぐらいになってたんですか？
月の売り上げはですね、その時700万ぐらいあったんですよ。
すごい。ちょっと今さらっとお話されてましたけど、なんか想像つかないレベルになってました
。いきなりすごいな、はい、もう。
そうです。ただね、これ自分一人でさすがにサラリーマンやりつつは無理だったんで、それはもう仕入れとかもお願いする人を頼んでたりしてたんですよ。
は
い、
へー。
はいはいはい。うん、なんで、大体お願いしてるのが2人ぐらいいて、で、それで仕入れして販売するっていうことやって、月の売上700万で、利益がまあ 20% ぐらいですかね。だから140万ぐらい。
あ、すごいですね、う
ん。毎月出てきたんで、あ、これだったらね、サラリーマン辞めても、なんとかなるわと。
確かに。
いうような感じで、まあ辞めたわけですね。
はいはいはいはい。
うん、で、まあそれが、まあその辺のお店で仕入れてたっていうところなんですけれども、まあそこからですね、まあいろいろちょっと、いろんな試行錯誤をしまして、まあ、今はですね、ネットから仕入れるっていうことが、まあメインになってるんですよ。で、まあ講座でも教えてるんですけども、例えば楽天から仕入れるとかね、ヤフーショッピングから仕入れるとか。あと、まあ、中古品を仕入れるとか、まあ、あとは、まあ、ネットじゃないんですけど、卸さんとか仕入れるとか、まあ、そういうようなところからですね、まあ、家にいながら仕入れをするっていうところに、まあ、ちょっと変遷していったっていうような感じが、まあ、ここ最近というか、もう十何年になるんですけれども、まあ、変遷していったっていう感じになるんですね。うん、はい。なんで、今はもう、家にいながら、もう、ポチッとなで注文して、アマゾンで販売するとか、まあそういうようなことをやってるっていうのが今の僕がやってる物販の商売になります。
今も黒川さん一人ではなくて人を雇ってやられてるんですか？
そうです。はい。ある程度のお仕事は人に任せて、まあ根幹となるとか僕はやりますけれども、基本的に人にお願いしてってるというか多いですね。はい。
なるほど。
というような形が、まあ今私がやってる物販ですね。はい。
はい。
あれですよね。最初は会社員やりながら副業でご自身一人で物販を始めて、
ええ、
で、利益が伸びてきてから、アルバイトの方とかを、採用して、仕組みにしていくというか、チームで、回して自分の労働を減らしていったみたいな、こういうステップなわけですよね。
そういう感じですね。はい。やっぱりサラリーマンやりつつだとね、なかなか仕入れとかできないんで、うん、まあそこはちょっと人にお願いするっていうことをいろいろやってたっていうのが、まあ、過去は大きいところかなと思いますけどね。うん。
はい。その副業アカデミーの講師をされるようになったのっていうのは、どのフェーズですか？
はいはい、それが2017年ですか。だから、独立したのが2014年なんで3年後ですかね。
なるほど、なるほど。
で、これはですね、まあ、2016年ぐらいから、まあ、ちょっと人に教えるっていうことをいろいろ始めてまして、まあ、もう一つね、まあ、事業の一つのね、手段みたいな形で人に教えるっていうことをやってたんですけれども、
はい。
それで、まあ、ちょっと知り合いの紹介とかもあって、まさんが、誰か物販教える人おらへんっていう話を聞いて、まあ、ちょっとまさんの家のね、下のなんか応接室みたいなところ行って、ね、話してっていうのが始まりやったかなと、はい。
なるほど、なるほど、
うん。
そうですね。だからその時にはもう実績もすごくて、今おっしゃった教える経験も始まっておられたんで、あ、これは、いいなと。あと再現性が高いなと。
はい。
結果が出やすいだろうなっていうことで、うん、で、僕ももともとカメラ転売とかですね。
はい。
物販は会社員の時やってて、
うん。
私の場合不動産投資やりながら物販もやってたんですけど、
はい。
それでお財布が3つ、キャッシュポイント3つあって、
うん。
本業と家賃収入と物販の利益ですね。
はい。
これがすごい、こう、なんていうんですかね、バランスが良くてですね。物販の収益性の良さ、要は不動産みたいに、うん、大きな借金するとかじゃなく、収益が、高利益が出ると。いうんで、はい、自分自身が副業の手段として物販めちゃめちゃいいと思ってた時に、
うん、
黒川さんとご縁があって、それでうちの先生もやってくれたのが、まあ、今から約10年前ぐらいっていう。
はいはいはいはい。
完全に、そういう経緯で、ね、そう、今に至っていると。
物販って言うとやっぱ副業の一番その分かりやすい実動系のものというイメージがありますけど、
うん、
初心者の方にとってはどうですかね？やりやすい副業になるんですかね？
これはね、手段というかやり方を選ばないと難しくなるっていうことはあるかなと思うんですよ。
ほうほうほうほう。
うん。 まあ、やみくもに、例えばメルカリで売りますよとか、ヤフオクで売りますよとかって、普通にやってると、そんなにね、利益出ないかなと思うんですけれども、
うんうんうん、
まあ、これが、まあ、僕がやってるのは何かっていうと、結構ね、データを見ながら売れてるかどうかっていうのを判断するっていう商品をメインにやってるんですね。
はいはいはいはい。
まあ何かっていうと、過去によう売れてるやんっていうやつは、これからもよく売れそうじゃないですか。
はい、そうですね。
なので、そういうような商品を見つけてきて、で、それが利益が出るってやったら、やりましょうっていうような形で、まあ、まあ簡単に言ったら後出しじゃんけって言うんですかね。
うん、うん、うん。
みたいな形の商品を探していって売るというようなことをしていきます。なので、まあ初心者の方でもそういうようなところは、グラフの読み方というか、過去のデータの読み方が分かってしまえば、まあ誰でもって言ったらあれなんですけども、まあできるよね、というような感じだと思っていただければなと思いますよね。
じゃあやっぱ肝は商品リサーチ力っていうところなんですかね。
そうですね。まあ、リサーチ力というか、まあ、あとは、まあ、情報とかもありますけどね。いついつ買った方がお得ですとよとか、そういうのもあったりしますね。
はいはいはいはいはい。
まあ、そういうのを合わせ持って、買っていくっていうことが、まあ、重要かな、というのは思いますけどね。
大体、利益率って、今、平均何パーぐらい、こう、出せるもんなんですか？
大体ですね。まあ、これ、投資利益率なんですけど、まあ、うちの口座数だと大体平均 20% 以上は
出してます、ね。すご
い。月間利益率。だから、
100万円買ったら、20万円利益が出るみたいな、そんなイメージですよね。で、これ大体1ヶ月から2ヶ月ぐらいで売り切るので、まあ、まあ、月利で言ったら15とか、まあ、そんなもんですか。
うん、
っていうイメージだと思っていただければなと思うんですけど。
月利15っていうと、なんかもうその一歩目を超えてる人のような気がするんですよ。その副業初心者。
まあ、うん。まあでもそういうのが最初から、まあ出るような仕組みというか、商品を選んでいただいているので、もし、あ、はいはいはい、逆に言うとそういう商品でないとやっちゃダメよっていうふうに言ってるんですね。
これがいわゆる資産運用の月利とすごい差があるのが、魅力的で。
はい。
例えば、まあ、不動産投資で言っちゃったら、銀行の融資受けて1億のアパートとか買うんですけど、
はい。
年間ですよ。年間手残りが 2% ぐらいなんですよね。
はいはいはいはい。
だから、1億投資して、年間200万ぐらい、純手残りがあると。
はい、はい、はい。
つまり月15万、16、7万？そう。で、1億円っていう銀行融資のレバレッジが効いてるから、2% もまあ月15万円のキャッシュフローになると。
はい。
だから、投資額1億に対して年間 2% ぐらいで、まあすごい不動産投資っていうのはいい投資なんですよね、結論としては。なんですけど、物販って、そもそもその仕入れ資金なんて数万とか数十万から始めるわけで。
はい。
で、売上に対して 20% 利益出るっていう今のお話ですから、月間ですよね。
うんうん、
だから、もちろん同じ仕組みじゃないから、資産運用とね、はいはいはい、実業でまあ違うとはいえ、うん、やっぱその、投資するお金に対する利回りは、やっぱ物販ってめちゃくちゃ高いんですよね。
う
ん、
確かに、
うん。そうですね。
そう。株だって、K 君が目指すのは月 5% って言うんですよね。
はいはいはいはい。
月 5% 運用したら、単利でも年利 60% でも、すごい投資じゃないですか。
うんうんうん、
でもそれでも月 5% ですから、やっぱ月 15% とか月 20% っていうお話は、はい、もちろん作業とかね、うん、物販の作業の手間はあるんですけど、
はい、
利益、収益性としてはやっぱり波外れて、すごい副業だよなと、
うん、
改めて思うという感じなんですよ、うん、私からすると。
はいはいはいはい。あとは、その誰でも始めれるっていうところが強みのような気がしますね。
確かに。
例えば銀行融資1億円引くってなったら、結構なそのステータスがいるじゃないですか。
そうなんです。属性、5年収と金融資産がないと借りられないんで、うん、そういうのが到達しないと不動産投資できないんで、
はい、
そういう意味で黒川さんの講座の受講生の皆さんで、ぶっちゃけ黒川さんですもんね、できない人いないですもんね。
まあそうですね。
やると決めれば。
まあよっぽどなんかパソコンが苦手ですよっていう人はなかなか難しいかもしれないですけどね。
そうかそうか。
パソコン無理って言ったら。一番初めに用意するお金っていくらぐらいですか？
いや、もちろん多ければ多い方がいいんですよ。
うん、
その方が一発目に利益ドーンと出てくるんでいいんですけれども。でもまあ、そうですよね。10万、20万ぐらいあったら全然始めれるかなとは思いますけどね。うん、
なるほどなるほど。
まあ、20万あったら 20% で4万円ぐらいですか、うん、毎月ぐらい出てくるみたいなイメージ、うん。
めっちゃいいよな。
なるほど。なるほど。
うん。
ただ、そんだけのね、少資金で始められるのは、やっぱり山本さんおっしゃる通り、不動産投資では無理なんで、
うん。
これは大きな魅力だなと。
はい。ただ、いろいろ過去に黒川さんがお話しされている話で、一番重要なことは、物販を成功させるためには、コツコツやらないといけないというところがありますよね。
あ、そうですね。はい。コツコツですね。うん、はい、うん。コツコツがコツってね、言います
よ。コツコツがコツです。はい。これだけはもう絶対必須ですよね。はい、だから必要なのは、じゃあそのやる気があって、まあもちろんコツコツやる必要があって、うん、20万とかお金を用意できて、で、あとはなんかパソコンが必要で。
そうですね。
その他何か必要なものありますか？
まあ、そんなものかな。まあ、あとは、まあ、プリンターとかそういう細かいことはいろいろありますけれども、うん、
はい。
まあ、そのぐらいかな、というふうには思いますね。で、まあ、一応、うちの口座で使ってるのがですね、まあ、スプレッドシートって言って、まあ、エクセルみたいなやつで、利益計算とかをしてるんですけれども、要は、まあ、エクセルとかが、まあ、入力する。はい、例えば数字を入れるとか、コピペするとか、そういうのさえできれば、まあね、普通に利益計算とかできるかなと思うんで、まあそこを言うところに、なんていうかな、拒否感がない人だったら大体できるかなと。
はいはいはいはい。
ね、
やっぱりその扱う品目が多いから、事務作業っていうのが必要になるってことですよね。それしてこないと。
まあ、ちょっと言いますよね。うん。
わけわからなくなるってことでしょ、数字。
そうですね。入れてたのが、なんか入れ方がよくわからないとか、そういうことやってるとやっぱ時間かかったりするので、もう諦めちゃうっていう人はいたりしますけれども。まあある程度パソコンが使えて、ね、エクセルとかがちょろちょろっとこうピペしたら使えるよっていうのがわかってる人があれば全然普通にできるのかなというふうには思いますよね。
で、冒頭おっしゃったいろんな物販の手段ありますけど、副業アカデミーの黒川さんの講座で、まずみんなに結果出してもらいやすいノウハウっていうと、まあどういったものになりますか？
まあ基本的にですね、さっきちらっと言いましたけど、例えば楽天とか、ヤフーショッピングとか、まあいわゆるポイントがつくところで仕入れをして、で、それをアマゾンで販売していくっていうようなことをしていただくのが、まあこれがかなり再現性が高いやり方かなというふうに思うんですよ。
うんうんうん、
で、実際問題、うちの講座生の多分ね、もう9割5分ぐらいかな。もうこれしかやってないです。はい。
ああ、なるほど。
もう一応他にも教えてるんですよ。中古品をね、仕入れて販売しましょうとかいろいろ教えてるんですけど、まあ、そればっかりなんですよね。まあ、なんでかっていうと、まあ多分再現性が高いっていうのと、あとあんまり時間がいらない。うん。っていうところが大きいのかなと思います。まあ実際問題、楽天で仕入れするのは月に5日間ぐらい。
はいはいはいはいはい。
なんですよ。まあ要は限られた日だけに仕入れした方が効率がいいというのがあって。なんでまあ、服用しながら、サラリーマンやりながらっていう意味では、まあかなり親和性が高いのかなというふうには思ってるんですけどね。
なるほど。例えば人によってはフルコミットする方は、楽天物販以外の、その黒川さんがおっしゃってた、家電を売るとかいうのもありってことですね。
まあ中、そういうのもありなんですけれども、
うん、
まあ時間があればですよね。
はいはいはいはい。
うん。まあ時間があればいろんなことはできると思うんですけど、まあ時間有限なんで。うん。
なので、まずそのポイントが貯まる物販っていうのは、あれですよね。うん、結果がまず出やすく、投下時間が少ないから、まず皆さんそこで結果出すっていうところで、スタートするのが、まず、多いっていうことですよね。結論としては
。そうですね。はい。
うん、
で、それで、まあ、規模を膨らましていくっていう方が結構多いかな、というふうに思いますね。うん、まあ、単純に、なんていうかな、楽天からの仕入れとかを増やしていく。
うん。うん、
この楽天物販の仕組みっていうのは、
はい。
聞けば面白いので、次回以降ですね、そのお話をしていただきたいと思ってます。
うん、ああ、はい、仕組み的なところですね。仕組み、どうやって利益が出るのかと。
うん。
はい。
これも、はじめ黒川さんが副業アカデミーで物販講座をやってる時には、このやり方なかったと思うんですよ。うん、
あ、そうですね。はい。
時代が移り変わっていく中で、うん、今はこれ教えてますっていうのを、過去の放送でお話しいただいてるんですよ。
うん、
あ、そうなんですっけ。
はいはいはいはい。うん、で、これは再現性がとんでもなく高いっていう話をされてて、
はいはい、
で、全部それに切り替わっていってますから、
うんうんうん、確かに。開校当初はやってなかった、
うんうん。うん。一番最初は中古品を仕入れましょうっていうのを教えてたんですよ。
うんうんうん、
ただ、その楽天のやつに比べれば非常にって言ったら悪いんですけど、再現性が低かったんですよね。
うんうんうん、
で、それをなんかもうちょっと簡単なやつないかなっていうところで始めたのが、いつやったかな ?2020 年ぐらいやったかな ?19 年か20年ぐらいやったと思うんですけれども。
はい。
から、まあこの楽天っていうのを始めていって、やっていけばあっという間に皆さんに広まって、お、これ楽ちんやないかいと、うん、いうところで、ほとんどの方がやってらっしゃるという感じになって。みたいですね、はい、
その始まったばかりの時って楽天ポイントが大盤振る舞いだったと思うんですよ、はい、で今は少し減ってるイメージありますけど、はい、それでも全然回るんですか？
全然その頃よりか利益率僕は高いですね。
おー、そうなん
だ。むしろ上がってるっていう、はい、
洗練されて、なるほど、
はい、
そう、その辺もね、かなりそう洗練されたノウハウなんでね、ちょっと次回そのあたりをね詳しくお聞かせいただければと思いますね。
はい、副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れの時間です。お相手は
小林正弘と
黒川義弘と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。